祖父の川。私が中学生だった頃の話だ。8月中旬、学校は夏休み。生来体の弱い母が検査入院という形で幾日か家を空けることになり、加えて消防署に勤めている父の仕事の都合もあって、数日の間私一人で母方の祖母の家に泊まりに行くことになった。別に一人で留守番していてもよかったのだが、事情を知った祖母が電話の向こうからこっちに来いとうるさいのと、行けばめんどくさい家事をしなくてもよいという事実につられて行くことにした。祖母の家までは電車で1時間半ほど。県境の山奥へと線路は谷間を縫うように進み、駅に着いたのは正午前だった。冷房の効いた車内からホームに降り立つ。ドアが開いた瞬間、ムッとした外気と緑の匂いがまとわりついてきた。周囲は勾配のきつい山とその谷底を流れる川と青い空と青い茶畑が大部分。あとは国道沿いにぽつりぽつりと家が建っている。ずいぶん昔、いくつかの小さな集落が集まってできた、それでもやはり小さな町。ここが祖母の住む町であり、私の母の生まれ故郷でもある。正月から数えて数ヶ月ぶりの訪問だったが、一人で来たのはいつ以来だっただろうか。幼い頃にはこういったことがもっと頻繁にあったように思う。駅から坂道を下り、川にかかった沈下橋を渡る。日差しは肌を刺すようで、あちらこちらから聞こえるセミの鳴き声がやかましい。橋のちょうど真ん中あたりで立ち止まり、欄干もない石橋の縁から下を覗き込んでみる。水は澄んでいて、川底まではっきりと見通せた。しばらくじっと川を見やる。町と同じ名前であるこの川は、水がきれいなことで知られる県下でも有数の清流だった。そうして私が泳ぎを覚え、生まれて初めて溺れた川でもある。よくは覚えていないのだが、幼い私はまだ満足に泳げないくせに深みに入ってしまい、溺れているところをそばにいた祖父に引き上げられたそうだ。その後河原でひとしきり泣いた私は、飲んでしまった分の水を両目から出し切ると、またケロリとして水に入っていったという。こうして聞くと完全にアホだが、祖父はそんな孫の行動を、俺の血じゃと言ってえらく喜んでいたらしい。川に遊びに行く際、私のおもり役はいつも祖父だった。当時の記憶はとびとびの途切れ途切れだが、河原から孫を見守るだけで泳ぎも釣りもしない祖父に対し、一緒に遊んでくれればいいのにと少々不満だったことは覚えている。昼食を食べたら人泳ぎしようか。青々とした流れを横目に私はまた歩き出した。祖父母の家は橋を渡って川沿いの坂道を少し登った場所に立っている。一見木造の平屋だが、よくよく近づいてみると実は2階建てで、なんだか普通の2階建ての日本家屋を大きな手のひらで上から押しつぶしたような少々不格好な家だ。祖母は家から道路を挟んだ斜面に沿った畑で何やら作業をしていた。どうやら畑周りの雑草を飼っているようだ。おーいばあちゃん。呼ぶと彼女は腰を曲げたまま顔だけこちらに向けた。日差しから首筋まで守れる農作業用の帽子をちょいと上げ数秒。ようやく私だと分かったようだった。おーおー来たかよ、言いながら祖母は鎌と器用に束ねた茅の束を両手に、もはや斜面というより崖に近い段々畑を軽々と降りてきた。年は70に近いはずだが、足腰はまだまだ達者なようだ。
時間を言うたら駅まで迎えに行ったんに。
少々口惜しそうに祖母は言った。そういえば 小さい頃ここに来た時には必ず祖父母揃ってホームで待っていたことを思い出す。もちろん二人とも入場券など買わず、改札は顔パスだ。良くも悪くもこの街は狭く、住む人々の結びつきは強い。そんなんいいって。それより腹減ってるんだけど。
おうおう、もうそんな時間かよ。そしたら急いで作る気よ。先におじいちゃんに挨拶しとき。
それ後じゃいかんの？
アコギなこと言うとらんと、さっさと大手金祭。
親子だから当然なのだが、こういった物言いは母とそっくりだ。足腰だけじゃなく、まだまだ口も達者らしい。玄関に荷物だけ置き、そのまま家の裏手に回る。先祖の骨が納められている納骨堂は、河原へと降りる道のそばにあった。お堂の周囲には古い墓石がいくつか並べてある。もともとはすぐそばの山を少し上がったところに墓地があったのだが、管理しやすいようにと祖父の死の際に骨と墓石を下ろしたのだった。墓前に立つ。祖父が死んだのは私が小学校低学年だった頃のことだ。突然畑で倒れ、病院に運ばれた時には医者も呆れるほど全身がんだらけだったらしい。それから1ヶ月もしないうちに祖父は亡くなった。入院中、痛いとも辛いとも泣き言や弱音は一切吐かなかったそうだ。祖父の入院中、一度だけ私は父と二人で見舞いに行った。しばらく見ない間に祖父は随分と痩せてしまっていた。祖父はベッドに横たわったまま私をそばに呼ぶと、自分の子供時代のことを語り始めた。それはもっぱら川についての話だった。生まれ育った故郷を流れる川。私が泳ぎを覚えたように祖父もこの川で泳ぎを覚え、盛り付きを覚え、投網のやり方を覚えた。当時の川がどれほどきれいだったか、どれだけ多くの魚がいたか、どれくらいの水量があったか、祖父は語った。ただそれらはすでに何度も聞いたことのある話で、退屈を持て余した私は祖父の話よりも病室内の観察ばかりしていた。しばらくすると語り疲れたのか祖父は寝息を立て始め、病室から出た私は脳天に父の無言の原骨を食らった。それから幾日か過ぎた後、祖父は死んだ。その日はひどい雨で、最後の言葉は川の様子を見てくるだったそうだ。手を合わしながら私はそんなことを思い出していた。墓参りが済むと祖母と二人で昼食をとった。ご多分に漏れず、もっとクイーンサイが口癖の祖母であるが、大皿いっぱいの芋の天ぷらには正直参った。
そのクラゲくんっていうあだ名はあんたがつけたんかよ。
そう、小学6年の時からそう呼んでる。二人で山盛りの料理をつつきながら、話題は私の同級生である一人の友人についてだった。私にはクラゲという友人がいる。もちろんあだ名だ。クラゲはいわゆる自称を見える人だ。例えば彼の自宅の風呂にはクラゲが湧くらしい。だからクラゲ。また彼はそうした自身の特徴について、僕は病気だからという。見えてしまう病気。しかもそれは稀に他人にうつることがあると思う。ただ私が祖母に話した事柄は、自分にはクラゲというあだ名の一風変わった友人がいて、彼には一般的に幽霊と呼ばれるようなものが見えるらしいということだけだ。しかしなぜか祖母はそのクラゲ君のことが痛く気に入ってしまったらしい。
今度うちに連れてきんさい。
祖母が言った。最初は軽い冗談かと思ったが、それから何度も会ってみたいや連れて来いを繰り返すのを見ると、どうやら本気らしかった。
あのさ、誰が好き好んで他人のばあちゃん家に行きたいと思うんだよ。
そんなもん聞いてみんとわからん。来たい言うかもしれん。
祖母はなぜか自信満々だった。
だいたいさ、なんて言って呼ぶんだよ。
家の前の川に死んだおじいちゃんが出るらしいから見てくれんかって言うたらええが。
どうやら私の言葉を予想していたようで、祖母は間髪入れずに答えた。
そうきたか。亡くなったはずの祖父を川で見たという話が出てきたのは、祖父の葬式が済んでから半年ほど経った頃のことだったそうだ。
最初に目撃したのは同じ集落に住むご近所さんで、朝の散歩の途中、川に架かる沈下橋を渡っている際に見たのだという。何でも死んだはずの祖父が上半身裸で腰まで川に浸かり、森で魚をついていたのだとか。
それからというもの、同じように祖父の姿を川で見たという人間は徐々に増えていった。
祖父が出る場所は決まって家の裏手を降りたところの川だった。泳いでいたり、縁に立ってただ川を眺めていたり、とわみをしていたりと、バリエーションは様々で、時には複数人が同時に見たということもあったらしい。ただそんな中、祖母自身は未だそうした夫の姿を見てはいないが、だからといって信じていないわけでもないらしい。しかし、もし祖父の霊がいると仮定して、クラゲに見てもらって、その後どうするつもりなのだろうか。
あいつ多分お祓いとかはできんと思うけど。
私がつぶやくと、彼女は一瞬キョトンとした表情になって、それから小さく吹き出した。
別にそんな気はないけんど。
そうして祖母はその顔にまるでいたずらっ子のような笑みを浮かべ、
ただ単に見てもらいたいんよ。
そう言って芋の天ぷらを一口うまそうにかじった。昼食が終わると、私は膨らんだ腹と釣り具を引っ下げ、家の裏手の川へと向かった。納骨堂の横を通り過ぎ、河原へと続く階段を下る。空は青く、雲は白く、日差しは依然ぎらりとしている。そこら中に足やかやや板取りといった背の高い草、河原には大きさのさまざまな石がゴロゴロしており、その向こうには深い青色をした水の塊がコロコロ流れている。川岸にて大きな一枚岩の上に釣り具とサンダルを放り出す。そうして私は助走をつけて走り出し、服のまま川に飛び込んだ。小魚が数匹、いきなり現れた私に驚き、茶色く苔むした岩の下へと逃げていく。水はキンと冷えていて、実に気持ちがよかった。水中はゴーグルなどをつけなくてもかなり遠くまで見通せる。昔に比べて足の届く範囲は広がったが、それでも一番深いところでは3メートル弱ほどの水深があり、流れもある。一人で遊ぶには十分な空間だった。しばらく好き勝手に泳ぎ回り、気が済んだところで河原に上がった。釣り竿を置いた岩の縁、わずかに丸くくぼんでいる箇所に腰を下ろす。飛び込んだ際に冷たい水が気持ちよかったように、今は照りつける日差しが心地いい。少しの間釣り竿も手に取らず、足をブラブラさせながら、ただぼんやりと目の前の川を眺めた。 幼い頃、祖父も同じようにこの場所に座り、川で遊ぶ私の姿を眺めていた。私の記憶の中では、釣りも突きもせず、決して川に入ろうとしなかった祖父だが、若い頃は一年中毎日のように川に関わっていたそうだ。聞くところによると盛り付きの腕は確かだったようで、息が長く、一度の潜水で5匹の鮎をついてきたこともあったという。とわみもうまく、台風で増水した日でも漁をしに川へ行き、祖母や母を心底心配かつ呆れさせたこともあったらしい。夏も始まらないうちから泳ぎ始め、秋になり、見ている方が寒くなってくる時期でも平然と川に入っていったそうだ。私がそうした祖父の姿を知ったのは、亡くなった後のことだった。ふと誰かに名前を呼ばれたような気がして私は辺りを見回した。近くに人の姿はない。聞き違いだろうかと思った瞬間、クラクションの音とともに今度ははっきりと誰かが私を呼んだ。見ると流れの上流、午前中に渡ってきた沈下橋の上に1台の軽トラックが止まっていた。材木を運んでいるらしく、荷台の尻から丸太が突き出ている。運転席にいるのは白いタオルを頭に巻いた若い兄ちゃんだ。開けた窓からこちらに片手を上げている。私が手を振り返すと、彼は橋のたもとにトラックを止め、河原に降りてきた。
おお、こっち来とったんか。
一兄久しぶり。一兄は私のまたいとこにあたる人物だ。年は10ほど離れているが、なぜかうちの父と馬が合うようで、私も幼い頃からよく遊んでもらっていた。高校を卒業してから山師として働いていたが、数年前に辞め、今はこの町で農業をしている。
一人で来たんかよ。
うん、そう。2、3日泊まってくつもり。それからお互い近況報告のような会話を少し続けた後、橋の方を振り返りながら一人が言った。
いやー、最近この辺りで泳ぐやつとかめったにおらんからよ。またお前んとこのじいさんが出てきたんかと思ったわ。
それについてはつい先ほどの祖母と話したこともあって、私は2割増しほど驚いた。
一人見たことあんの？
うん、一回こっきりやけどな。お前を見つけたように向こうの橋の上からよ。俺が見た時には森片手にその辺を泳いどったな。一人がそれを見たのは去年の夏のことだったらしい。
見間違いとか人違いじゃなくて？
一人は私の無遠慮な質問にもあっけらかんとしたもので、
ああ、そう言われると何とも言えんなあ、
と頭頂部あたりを指でかきながら言った。
けんど、この辺りで盛り付きやるのはあのじいさんくらいやったしな。しかしまあ確かにな。あれがお前んとこのじいさんやったら、死人のくせにえらい生き生きと泳ぎ寄ったもんだ。こう腰に鮎何匹もぶら下げてな。
そうして一人はカラカラと笑いながら、ふと川の方を見合った。釣られるように私もつい先ほど泳ぎ回った水の流れに目をやる。
まあ心残りもあったんやろうな。あのじいさんもいろいろあったしよ。
一人の視線が川を上流にたどっていく。この川の上流にダムができたのは30年以上昔。この町がまだいくつかの小さな集落に分かれていた頃のことだったそうだ。ダムの着工にあたる際、電力会社は地元の地理や人間関係に明るい人物を欲しがった。そうして白羽の矢が立てられたのが祖父だった。祖父は当初、ダムの設置には反対していたそうだ。
ただ着工が決まってからは一言も口を挟まず、電力会社の求めにも周囲の人間が意外に思うほどあっさりと首を縦に振ったという。ただその日以来、祖父は川に入ることをしなくなり、魚も一切取らなくなった。
お前のじいさんから聞いたけどよ、昔ここの辺りは流れが速すぎて川底に苔もつかんかったらしいからな。今は水も魚も随分減ったとよ。
その話は私もよく聞かされた。晴れた日には太陽の光が川底に反射して、赤や緑や白といった色の石がキラリキラリと輝くのだ。当時の川はまるでビードロを溶かしたようだったと、病室で私の頭を撫でつつ祖父は言った。ろくに話は聞いていなかったが、その言葉だけはよく覚えている。私の知らない祖父の記憶の中にある川。
お前のじいさん見たときな、
一二が言った。
そん時だけよ、川がえらい澄んで見えたわ。
私はそのひげ面を見上げる。一兄は強烈な日の光に目を細めながらダムのある方角を見合っていた。目の前の川に視線を戻す。私が初めて泳ぎ溺れた川、
今でも十分綺麗と思うけどな、
つぶやくと隣で一兄がカラカラと笑った。それからしばらく話をして、一兄は畑に杭を立てる仕事があるということで車に戻っていった。
2,3 日泊まってくなら一度くらい飯食いに来な、嫁さんもちびすけも喜ぶけえよ。
車の中から一兄はそんなことを言った。彼はつい近年結婚し、子供も生まれたばかりだった。トマトのような頬をした女の子で、一度抱っこしてみろと押し付けられた時に大泣きをされ、皆に笑われた苦い思い出がある。
ああ気が向いたら行く。
私がそう返事をすると、一兄が笑って片手を挙げた。軽トラは緩やかな坂道を登り、すぐ見えなくなった。その後私は持ってきた道具を広げ釣りを始めた。2時間ほど粘ったが評価は芳しくなく、釣れたのは痩せたアメゴが1匹だけだった。そういえば祖父は突きもとわみもやったが、釣りだけはしなかったそうだ。そう話してくれたのは祖母で、理由を聞くと、
あの人にゃ川に入ってバチャバチャやる方が性に合っちょったんよ
と、おかしそうに笑っていた。
今日はこれ以上続けても無駄だろう。服もすっかり乾き、だいぶ腹もこなれてきた私は、一匹だけアメゴの入ったバケツを手に祖母の家に戻ることにした。
そうして河原から家へと続く階段を登ろうとした時だった。背後からまた誰かに名前を呼ばれた気がして、私は振り返った。そこには誰もおらず、ただ同じように川が流れていた。もう一度名前を呼ばれた。見上げると階段を上り切ったところに祖母がいて、私が登ってくるのを待っているようだった。私はもう一度だけ後ろを振り返り、それが確かに気のせいだったことを確認してから再び石段を上り出した。
じいさんはおったかよ。
途中上から祖母が言った。私は首を横に振って、
おらん
と答える。そうしながらふと、もしクラゲを連れてきたとしたら彼には見えるのだろうかと、そんな想像が頭をよぎった。一兄が見たという祖父の姿、そしてまるでビー玉を溶かしたようだという祖父の川。気がつくと いたずらっ子のような笑みを浮かべた祖母が私を見合っていた。なんだよ。すると彼女はまるで私の考えなどお見通しだとでも言うようにこう言った。
次はクラゲくんと金彩。
私は祖母を見やり、手のバケツを見やり、その中のアメゴを見やり、息を吐いた。
気が向いたらな。
祖母が笑った。そうして、
じいさん聞いたかよ
と私の背後に向かって大きな声を響かせた。以上、祖父の川という題名の話でございました。